時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンのサイエンティフィックアドバイザーであり工学博士のトシさんです。トシさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日はミネレディースクリニックにお邪魔して、院長ミネ克也先生のお話を伺います。本日のテーマはブライダルチェックについてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。さあ、今週も始まりました妊活ラジオ。久々の登場で申し訳ございません。トシさん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。お帰りなさい。
ありがとうございます。はい、番組3週ほどちょっと私事なんですが、骨折をしてしまいましてお休みをいただきましたが、はい、
今
日からは復帰して、
よろしくお願いします、
はい、この番組をお届けさせていただきたいと思います。ミネレディースクリニック院長のミネ克也先生と一緒に今日はお届けさせていただきます。ミネ先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
トシさん、はい、今日はね、だから自由が丘に、
そうなんです、
スタジオを飛び出して、
ね、うん、ミネレディースクリニックさんのですね、うん、お邪魔をして収録を、させていただいてます。
はい、ミネ先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まず先生ご自身のご紹介、それからクリニックのご紹介をお願いできますか。
ミネレディースクリニックのミネと申します。今日はよろしくお願いします。2017年の春に自由が丘で、開院してちょうど3年目になるクリニックになります。はい、不育症や不妊症の方、あるいはブライダルチェック、赤ちゃんを望む方々のご夫婦の力になれればと思って自由が丘で開業しました。はい、どうしても通院には時間がかかりますので、駅から近いところ、あとは主要な駅っていうところで、探しまして、自由が丘で開院することにしました。治療にはどうしても辛い瞬間や思い通りにいかない瞬間もどうしても出てきてしまうと考えましたので、自由が丘、帰りにちょっと気分転換で美味しいもの食べたりとか、買い物できるようなところっていうところで、自由が丘を選びました。今日はよろしくお願いします。
お願いいたします。します。自由が丘、本当おしゃれだね、街で。なんか、いわゆるインスタ映えするような可愛いカフェがあったりとか ね。ちょっとこう気分転換にするにもすごくいい街、おしゃれな街にあるクリニックでございます。は
い、
さて、今日は、トシさん、先生と一緒にテーマなんですが、はい、ブライダルチェック。
はい。うん、これはもう初めての、私たちですね、このラジオ始め2年になりますけども、はい、初めて取り上げるテーマです。うん、でよくクリニックさんのホームページを見ていると、ブライダルチェックってあるんです。書いてあるんですけども、あまり私詳しくは知らなくてですね、聞いたこともなかったんですけども、今回ですね、ミネ先生からですね、このブライダルチェックについて一緒に話を聞きながら質問等をしていきたいと思います。
はい。先生、まずこのブライダルチェックってどういうものなんですか？はい。
赤ちゃんを望む方、結婚前でも結婚後でも、構わないんですけれども、ご夫婦、あるいは男女ともに、妊娠を希望する方が何か先に備えるものはないかとか、心配な病気などがないか、それをいち早く発見する、あるいは家族の計画をどういうふうに立てていくか、ライフプランを立てる、そのまあ補助になるような検査って考えていただければいいかと思います。
やっぱり今話にあったの、ブライダルチェックって聞くと、やっぱり私は結婚前かなっていうふうに印象があったんですけども、結婚後でももちろん、はい、対象になるわけですね。
はい。
なので、なかなかこう、もう本当にきっかけとして、子供をそろそろと思ってけど、なんかできないなと思った時に、ブライダルチェックしてみようかっていう感覚で言っていいわけですよね。
もちろんです。私は開業する前に大学病院で働いてたんですけれども、もう少し早く来ていただければ、もっと楽にいろいろな良い結果が出たんじゃないかとか、 医学的な介入がなくてもいい結果が出たんじゃないかっていう患者さんを多々見てまいりました、
はい、
なのでなるべく早く相談に来てほしいっていうふうに思って会員したんですね。で、気持ちのハードルを下げるにはどうしたらいいかなって思った時に、なかなか不妊の検査をしましょうとか、不育症の検査をしましょうって言っても気持ちが向きづらいんじゃないかと思いました。なのでブライダルチェックであればまずはちょっとライトな響きもあると思うので、ご夫婦あるいは男女ともにかかりやすいんじゃないかなということで、ブライダルチェックっていう言葉で検査を作りました。
これもう一般的にこう各クリニックさんで確かにブライダルチェックって書かれてますけども、基本受けられるところっていうのはやっぱりこういったレディースクリニックさんがやっぱ主なんですよね。
そうですね、婦人クリニックさんであればやってるところは多いような印象です。あとはレディースクリニックさんとかそういったところでもホームページを見るとやってらっしゃるところは多々あるようですね。
もうどういった方が受けられるかっていうのは、女性だけではないということですか。これ
そうですね、赤ちゃんをトライするためにはやっぱり男性の協力、男性の、協力とか男性も参加しないといい結果得られませんので、私は男性も女性もぜひお気持ちが向けば受けていただければと思ってます。
これまでこう実際にこう受けられた方、受けられてきた方ですね、どういったものがありましたかね。
そうですね、結婚前の方とか、結婚したばかりの方がいらっしゃるのではないかなっていうふうに思いながら検査を作って、実際そういう方が多いです。ただ実際、ブライダルチェックっていう枠で患者さんを初診の予約を受けますと、不妊治療や不育治療という初診の枠もあるんですけれども、ブライダルチェックでいらしてよくよくお話を聞いたら3年4年なかなか結果が出ないとか、あとは流産を繰り返してた、そちらの相談をしたいんですよっていう方もいらっしゃいますね。はい、
もしやっぱり先生の思い上げた通りですね、こうハードルを下げるっていうのがそのやっぱきっかけなんですね。
はい、
で今年齢層もどんどんこう幅広くなっているというか、はい、大体どのくらいの年齢層の患者さんが多いとかありますか。
そうですね、ブライダルチェックは比較的お若い方が多い印象です。20代や30代の方が多いんですけれども、でも40代の方も、もちろんいらっしゃいますね。
なんか20代の頃自分を想像するとそういうこと考えたかしらって、なんかこうブライダルチェックをお考えの方すごいアンテナが高いのかなっていう印象があるんですか。そのあたりいかがでしょうか。
そうですね、自分のお体のことをしっかり考えてる方っていう印象があります。私自身も20代の頃、自分の人生をどういうふうにプランを立てていくかってことは考えておりませんでした。ただやっぱり患者さん多々見てますと自分のお体のこと、自分の人生のことを考える何かきっかけがあるといろいろなことを早く気づくかなと思ったので、今の患者さんは本当にアンテナが高く意識が高いと思います。はい、
いやそうなんですよね、私ね患者様のアンテナの高さはちょっと驚きます。こう会社の方にも直接患者様の方から問い合わせあるんですけども、質問の質が高いのがやっぱ結構あってですね、で私たち今ブログもこのラジオ含めてですね、こう発信していっている中でやっぱりそのブログに対してラジオに対しての質問がやっぱ来るんですよ。アンテナの高さは驚きますね。
先生にもやっぱり結構専門的なお話で質問とかも患者さんからあるんじゃないでしょうか。
はい、はい、そうですね、今はインターネットがありますので、びっくりするような最先端のこととかをご質問なさる方もやはりいらっしゃいます。見て疑問に思うようなことは もちろんブライダルチェック以外に治療を続けている方でもなんですけれども、ぜひ聞いていただければと思います。インターネットはいい情報も多々あるんですけれども、ちょっとねどうなのかなと思うような、ことだったり、その方にとっては非常に合った治療であればその方にとっては 100% のいい治療って思って思いで書かれると思うんですけど ね、それがみんなに合うかどうかはやっぱり違う面もあると思う。
そういうことですね、本当にそうだと思う。聞いててですね、森岡さん、私たちもこの妊活ラジオっていうのを立ち上げた、やろうと思ったきっかけもですね、やっぱりいろんな情報が溢れてる、で患者さんご自身で選択しなきゃいけない大変さがある、そういった中でなんとかこうゲストとして先生にお願いいただいて、で先生の口から聞く、私のいろんな先生が聞いた中でその話を聞く、ね、正しい情報を発信できて、でそれに合った治療っていうのを、患者様の方で見ていただければ一番いいなと思って、はい、
さあ、引き続き自由が丘にございます、ミネレディースクリニック院長、ミネ克也先生にお話を伺います。先生、後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今週のテーマは、ブライダルチェックについてお話を伺っておりますが、はい、後半は
ですね、ブライダルチェックって聞くと、まあ、女性のためのっていう印象があるんですけども、その、男性は受けなくてもいいってわけではないんですよね。
はい。ぜひ受けていただきたいと思ってます。男性だけでかかる方も、中にはいらっしゃいます。はい、
ああ、なるほど。
奥様から言われてきたとか、パートナーから言われてきたって方もいますが、ご自身が自主的に、結婚を控えているので、例えば、女性に移してはいけないような病気に万が一かかってはいけないとか、かかってたら、治療をしたいとか、あとは、正規検査の方をして、何かサポートを受けられるなら早くサポートを受けたい、というような思いでいらっしゃる方も、意外といらっしゃいます。
意識高い男性が、増えてきたんですか、ね、まあ、いいことですね。
ね。で、逆にこう、女性来たいけど、パートナーの方がなかなかこう、引っ張ってきても、はい、なかなか、
俺はいいよってね、
こういうお声なんかも。
はい。実際はあります、うん。少しでもかかりやすいように、当院では、カップルの方でいらした方は、少額ですけど、減額をしております。
なるほど。
なので、おっしゃる通り、僕も男性にはぜひ参加していただきたい。あとは、一人だけ頑張るんじゃなくて、二人で、検査や治療は乗り越えていただきたいと思っているので、
そうですね。
少しでも、そういった意味でもハードルが下げられればっていうふうに、考えております。
そう、前半でも先生おっしゃられたのが、気持ちのハードルを下げるってすごく素敵な言葉だなと思ったんですけれども、はい、ね、やっぱり男性の方々の気持ちのハードルを下げる、
はい、
そこね、
はい、大切な部分だし、うん、あとでもやっぱ心のケアというか、そこの先生はどういったことを心がけていらっしゃいますか。はい、
男性にも、結果は直接話すようにしております、うん。ブライダルチェックの結果も紙などで郵送するのではなくて、来ていただいてお話をするか、あとはオンライン診療で画面越しにはなるんですけれども、直接お話をして結果を説明しようというふうに思っております。
はい、このオンライン、
そう、私も今思った。
これもう先生らやっていらっしゃるんですね。
そう、オンライン診療って最近よく聞きますよね。どんな風なシステムでオンライン診療ってやるんですか。
スカイプのような、画面越しにお話をするような形になります。スマホでも、パソコンでもカメラさえついていれば、日本国内であればお仕事の合間でもご自宅でも、お話をして、で、検査の結果などはアップロードができますので、いらしていただいて、お話をするのと変わらないような形で、ご説明ができます。
これはすごく助かります。
ねえ、ですし、ご自宅とこの自由が丘が近くなくて、なかなかこう何回も来れないという患者の皆様にとっても、オンライン診療でそういった先生の生の声をライブ直接お話伺えるって、これすごくいいですよね、そういったお声も患者さんから多いですか。
そうですね、便利だねとか、あとは今時なんて、
そうですね、
言われます。
ね、なんかオンラインで直接先生となんてちょっと未来っぽいけど、
今はもうね、多分私どっかのニュースで政府としてもそれをなんとかっていう動きもあるみたいなんですけども、なかなかこう、どうにも難しい印象があるのに、もうすでにやってらっしゃる。
はい。
早い。
オンライン診療に関して時間帯とかっていうのが選べるんですか？
あ、そう、気になりました、私も。
そうですね。どうしても対面とか画面越しでお話しする必要があるので、録画などではなく、ライブでお話をするので、私は診療の合間のお昼休みと、あとは診療が終わった後の、夜間ですね、7時過ぎぐらいからやっております。
でも夜間はありがたい。やっぱりね、お仕事終わってから、なかなか病院まで行けないという、はい、ね、働きながら、妊活に向かってらっしゃる患者の皆様
みたい
な
ね。最後にね、夜、夫婦一緒に聞きたいとかですね。はい、それがすごく、寄り添った形だと思います。はい、
ありがとうございます。
で、検査、私、このブライダルチェックに戻りますけども、検査の種類ですね。どういった検査を、提供されるんですか？
そうですね。女性は、ブライダルチェックで私が設定しているのは、子宮がんの検診ですとか、織物に心配な、雑菌などがないか、あとは性感染症でクラミジアや、淋菌などに感染していないか、あとは今のうちに予防注射を打った方がいい、風疹の抵抗力があるかどうか、あとは子宮内膜症がないかですとか、 AMH という検査なんですけれども、卵巣の機能を見るような検査、そのようなものを主に設定していて、いつか赤ちゃんっていうことをちょっと早めにトライした方がいいのか、それとも少し、お二人の時間を楽しみながら、待てるのかっていうのを主に分かるようなものを設定しています。
その検査一通り受ければですね、安心感みたいなのを得られると思います、はい、いざね、欲しいと思った時に、はい、っていうのを前もって準備をするというか、心の準備ですかね、はい、これすごくいいですね、
はい。そして先生、この、ブライダルチェックって費用はどれぐらいを考えたらよろしいですか？
お話や超音波の検査、だけですと5000円前後、数千円になります、ただ細かな血液検査や、まあ、織物の検査、あるいは正規検査など入れると、まあ、数万円、まあ、5万円ぐらいになることも ありますかね。
いや、私今値段聞いてですね、まあ、不妊治療っていうと聞くとやっぱ高額っていうようなイメージがすぐ入ってきてしまいますが、プライドチェックであればもうその数万円で収まる形なんですね。
そうですね。
なるほど。
でもね、先生がその大学病院にいらっしゃった時にっていう話前半にありましたけど、もっと早く来てくれればって、ね、そうですね、おっしゃってましたけど、このブライダルチェックで早いタイミングでパートナー方ご夫婦でまずはチェックしてみる、この早めにっていうのは大切なことなんでしょうか？
とても大切だと思います。女性の卵巣の機能はどうしても年々落ちてしまいますし、あとは男性もゆっくりでいいかと言いますと、男性の精子が作られるのは2、3ヶ月かかると言われてます。なので何かがあるのであれば、男性の側こそ治療しても数ヶ月結果が出るまで時間がかかってしまうんですね。実際、ブライダルチェックで男性側に、ちょっと精子の状態が少ないとか、問題があるって見つかることもあるので、ぜひ男女とも早めにかかっていただければと思ってます。
確かにその男性の精子の話で言うと 2、3 ヶ月かかる。で、かつ1回だけのチェックでは、いや、たまたまその時は調子悪かっただけもしてないから、また1ヶ月後か2ヶ月後にもしかして問題があればもう一回受けるって形ですかね。
そうですね。ブライダルチェックで何か問題があれば、そこからお話をして、しっかりもっと深い検査をするっていう風に向かう方もたくさんいらっしゃいます。
やっぱそういうことですよね。ブライダルチェックは本当に入り口になって、心の準備であって、そこで今後の計画のための一つですよね。
はい。
不妊治療、頑張り続けるって本当に大変ですね。そんなあなたに自分の着床の窓を見つけてほしい。遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスのエラ検査です。ERA、着床の窓で検索。
お時間となりました。今日はアイジェノミクスジャパンのトシさんとミネレディースクリニック院長ミネ勝也先生と一緒にお届けしました。この番組は毎週金曜日夜10時から再放送をお届けしています。またポッドキャストによる配信も行っています。 FM 西東京のポッドキャストページからお聞きください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。